おはようございます、ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながら隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。お知らせが一つあります。もう4月も終わってしまいますが、来月5月にイベントを3つやります。一つは前からお知らせしている5月の16日の木曜日ですね。午前中、山本線ぐるり、まあ、ぐるりといってもぐるりで42キロ、その半分の20キロぐらいを走るぐるラン。それから翌週5月の20日の月曜日に鎌倉を走ります。山を、まあ、初めてトレランするよという方もウェルカムな感じで、そんな難しいところは行かず、ただ鎌倉の雰囲気は味わってほしい、山こんなに走るの楽しいんだっていうのが分かるような、伝わるような、そんな仕立てを考えてます。これは OSJ× ガチオでやります。それから5月の21日火曜日ですね、いつも僕は走りのフォームを見てもらっている東京水道橋のアシラボの小野寺先生と一緒にイベントをやります。ワンポイントアドバイス付きということで、場所が5月の21日はもうその水道橋のアシラボ、そこから走り出して皇居の方を、まあ、5キロぐらい、そんなことを考えています。今言った3つのイベントの申し込みサイトはラジオのコメント欄のところに貼っておきますので、ぜひ、特に5月の21日のね、このアシラボをかけるガチオは、まあ、僕も2年前から通い出してるんですけど、それまでは自己流で走ってたんですよ。まあ、教科書見たりとか雑誌見たりとか、こういう風に走るんだっていうのを知識的には肉付けしてたんだけど、やっぱり実際にこう見てもらうと、言うとビデオで撮って自分の走りをこう解説してもらうとすごい気づきがあるので、まあ、ぜひ今までそんなフォーム考えたことないよっていうか、誰にもこう見てもらったことがないよっていう方は、なんかこう振り返るきっかけがその数時間であるんではないかなというふうに思います。やっぱり長く走り続けていくためには、こういかに体の負担を軽減するか、まあ、無理な動き方をせずに、まあ、本来自分が持ってる、骨格というか、こう体の使い方だよね、正解な体の使い方をすることで効率よく長く走り続けることができるようになると思います。まあ、そのイベントに行ってワンポイントアドバイスを聞いたからすぐにその翌日から走りが変わるっていうことはないんだけど、ただ気づきはあると思うので、お時間がある方はぜひということでお知らせでした。はい、今日のラジオはですね、雑誌月刊ランナーズ2024年5月号をまたペラペラとめくってました。いつもラジオのネタを何話そうかなって平日毎日話してると、だんだんこうそのネタ探しも結構大変というかもうキョロキョロしまくってるんだけど、困った時はランナーズを手に取ることが多いです。なんでかっていうと、表紙にね、魅力的なこうキャッチフレーズが載ってるんですよ。最近すごく多いのは、これ多分雑誌の編集側も考えてると思うんですけど、50歳っていう、そのキーワードがね、表紙のどこかに出てくることが多い。で、僕は年齢的にはもうね、まさにそこの年代なので、どうしても気になって目がいっちゃうんですよね。で、今回目についた記事は、全日本マラソンランキングって聞いたことがあるかもしれませんけど、その結果をもとにですね、内容が書かれてるんですよ。まあ、その数値から見えてくるところをポイントにして記事展開してるんだけど、そのさっき言った50歳っていうところで僕が目がついた理由は、そのフルマラソンを 走ってる人たち、いわゆるその完走者の数の中で50歳以上が、10年前、この最新のデータが2022年なんで、2012年と比べると 1.7 倍になってるっていうことらしいです。もちろんね、その50代より上って人工的なボリュームが大きいから、その2012年のボリュームがそのまま上の方にスライドしていくから50歳以上増えてるっていうのは分かるんですけど、ただ年齢が上がっても走り続けてるというところが一つポイントだと思うんですよね。やっぱり年取ると体力的にもしんどくなるし、タイムも落ちてくるから、怪我もしたりとかして、なんとなくイメージではやめていく人も多い。なので結果、まあ人口ボリュームは多いけど、そんなにいい、その2012年の数字がそのまま上に行くとは思えなかったんだけど、この記事を見ると、数字を見るとそうでもないなって。でその理由は何かっていうと、これは僕の推測でしかないんだけど、サブ3の割合、ちょっと年齢の話は置いといて、サブ3の割合も2012年と2022年比べると増えてるんですよ、 1.5 倍に。その理由はなんとなくわかるかもしれないけど、道具の進化です、厚底カーボンシューズ、それがかなりこう普及してきたことによって、昔っていうか、タブ3の割合って 2% とかって言われてたけど、2022年はなんと 3.8% まで増えてる、ほぼ 4% だ、倍になってるんですよね。それはもう明らかに、シューズだと思います。僕もそれは思う。一番最初に僕がサブ3した時には、ナイキのテンポっていうシューズで、カーボンでも何でもないシューズで走って、なんとかヒーヒー言いながら結果残ってたんだけど、その次、その後何年か後はもうカーボンシューズで戦ってますね。それでやっぱり体が動きやすいというか、走りやすくなったことは実感してるから、以降はもうずっとベイパー、ナイキのベイパーを履き続けてるのはそういう理由です。なのでその年代が上がってもやめてないっていう話、さっきのところと今のその道具の進化っていうところが、なんかね、相関性があると思っていて、要は年取って筋力が落ちても、そのシューズの進化である程度タイムをキープできるようになったんじゃないかなと。で、あとは体の使い方だとかもいろんなところに情報があるので、言うと一番最初の話に戻るけど、例えば走り方を見てくれるそういうイベントだったりとか教室があって、動画に撮って第三者的な視点で自分の走りが分析できるとかね、そういうこともいろんな、いい方向に転がっていき、年齢が上がったとしても走り続けてる人が増えたんじゃないかなというふうに思っています。これ僕の推測のところもあるんですけど、っていうことでやっぱり、その道具の進化イコールタイムの向上イコール年齢が上がっても走り続けていけてるということになんとなくつながってる気がしました。なのでちょっとタイム的にもね、ちょっと行き詰まってしまってるなっていう場合は、もしかしたらその道具のところでちょっとこう工夫すると、もっと自分に合う靴が見つかればタイムも伸びるかもしれないし、長く走り続けることもできるかもしれない。もちろん体力というか走力を伸ばすためのトレーニングは、これも先週のラジオでお話ししましたけど、練習間開けちゃうと、もしくは何か怪我で走らない時期が入っちゃうと、極端にこうやっぱり落ちちゃうので、走力がそうならないようにコンスタントにやらなきゃ、走る癖づきはしなきゃいけないんだけど、加えてその道具というところもやっぱり結果にはつながってくると思うので、まだ厚底を履いてないよとか、カーボンシューズ手出してないっていう人がいるのであれば、それは多分伸びしろではないかなというふうに感じたところです。はい、今回のラジオ少しでもお役に立てば嬉しいです。それではまた明日のラジオでお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。